もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
62歳です。
62歳。結婚してます？
はい、はい、してます。
ご主人何歳ですか？
70歳です。
70歳。お子さんは？
息子を37歳と同居してます。
と、今は3人で暮らしてるわけですか？
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
ですね、2ヶ月前にですね、
はい、
まつげのパーマをやりまして。
何のパーマ？
まつげです。
まつげパーマ。あ、まつげ。はい。
はい。大変仕上がりが悪くて。
はいはい。
で、あくる日にその様子を相手の方にお電話したんですね。
はい。
非常に悪いと。
はい。
じゃあ再度もう一度おかけし直しますと言われましたので。
はい。
まあ、私が、まあ、一度了解したんですけど、もう一度かけると、まつげが痛むと思って、はい、お断りしたんですよ。
はい。
で、その夜に、目頭が赤く腫れてまして、
はい。
で、下まぶたが半分ぐらい赤く真っ赤になったんですね。
はい、はい。
その、目が、仕上がりがおかしいということは、相手の方に、まつげやってもらった、来る日にお電話したんですけども、
はい。
目が赤くなったことはまだ伝えてなかったんです。
はい。
で、まあ、おかしいなと思って病院に行って、アレルギーですかって聞いたら、いや、まあ、違いますね。まつげパーマかけられたから、パーマ液が入った可能性がありますということで、お薬をもらって、で、まあ、治ったんです。
はい。
その間は、まあ、目の方が心配だって、あまりまつげの方に頭がいってなかったんですけども、
はい。
目が治ってから、まだまつげは、もちろん前と同じ状態で悪いんですけど、
はい、
お話時々メール交換してお話ししてたんですけど、
うん、誰とそのまつ
相手の方と相手の方にメールを打って、
はい、
相手からもメールが来て、
はい、
一応様子を相手にお話ししてたんですね、
はいはい、
でそしたらなんか強い薬を使ったらしくて、
うん、
はい、私のまつげに対して強い薬を使ってだいたい5分のところを15分という3倍の時間を置いてかけたらしくて、
はい、
それも無断でかけたんですよね、
はい、
で私はまあそれで大変憤りを感じまして、
はい、
でまあいろいろ家族とか友達とかに相談した結果、まあ、慰謝料を請求したんです、
はい、慰謝料どのぐらい請求したんですか、
まあ、私的には、まあ、アイメイクは全然できないもんですから、
はい、
まあ、10万円を請求したんですね。
はい、10万円。はい。
はい。それと、もう一つの方法は、もしもその金額がご不満でしたら、市でやってる弁護士無料相談会に行ってきますと。
はい。
どちら、どうなされますかっていうことをお尋ねしましたら、
はい。
まあ、承諾しましたと。
はい。
慰謝料の方を、向こうは選んだんですね。
はい。
相手方が。
はい。
で、まあ、相手に診断書が渡してないもんですから、
はい、診断書っていうのは病院の診断、はい、
病院の領収書をコピーして送ったんですね、
はい、
で、まあ、それを受け取ったっていうメールが入って、まあ、私はそれで完了して、まあ、その月に、慰謝料が入るかなと思って待ってるんですけども、一向に連絡がないんですよね。
その慰謝料の中にこの病院の領収、病院で払ったお金も含めて全部含めて10万という意味ですか、慰謝料は慰謝料で、その病院はまた病院別、
商品券が5000円送られてきまして、
5000円
商品券が突然送られてきたんですよ、う
ち
に、はい、で私がこれは何だろうということで全く理解ができなくて、ただ申し訳ありませんでしたって書いてあるだけだったもんですから、
はい、
メールでお尋ねしたところ、
うん、
まあ、まつげ代の返金ですっていうメールが来たもんですから、
はい、まつげのそのパーマかけたのが5000円だったの？
いや、まつげは2000円です。
あ、2000円だったの、はい。
はい。で、病院代が約、まあ、2500円ぐらいですかね。
はい。
じゃあ、まあ、慰謝料をいただく代わりに、その、治療費とまつげパーマ代金として私はその商品券をいただきますということでご返事したんですよ、
はい、
まあ、分かりましたということで、私はまあその月に振り込みが入るかなと思って 口座も全部教えたんですけど、
はい、
振り込みがないんですよ。
うんうん、
で、まあ、一度だけ請求しました。まだ振り込みがないんですけど、もう一度再度口座番号をお教えしますということで、
はい、
メールを打ったんですけど、
はい、
まあ、その月の30日からお仕事がお休みですから、
はい、
ご了承願いますという返事だけで、
はい、
いつ振り込むというお返事はいただいてないんですよ。
で、私は、まあ、あなたの方もいつまで振り込んでくれというのは言ってないわけですね。
一応その、まあ、年内に振り込んでくださいということは言いました。
ああ、そうですか。はい、
はい、で、だけどその年内に振り込んでくださいって言った時に30日からお休みですのでご了承くださいというだけで、
はい、
いついつお支払いしますというお返事はいただいてません。
うん、
で、私はこのまま待ってていいのか、それともどうしようかと思って、自分の気持ちの方がもやもやしちゃって、ね、
ただじっと待ってるだけだと本当に振り込んでもらえるんだかどうだか分からなくて不安だということでしょ。
もう今はそのお金よりかも
怒り、
そう、憤りがありますね、やっぱり。で、自分の気持ちを抑えるにはやはり、まあ、慰謝料しかないって思うんですよ。それで納得するしか方法がないって自分で思うもんですから。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、お願いいたします。
はい、はい、今お話を伺いました。それでね、はい、向こうは10万円を払うことについては一応納得はしているんですね。
はい、私がそう請求したときに、うん、すぐ了承しましたというメールをいただきました。
うん、なるほど。で、約束をしたにもかかわらず払ってこないので、はい、非常に、はい、不誠実だと、誠意がないというふうに感じていると。
そうですね、
いうことですね。
うん、はい、
わかりました。で、そこまでのやり取りは、はい、ほとんど口頭でやってるんですか、そのメールでもやってるんですか。
あ、メールでやってますね、ほとんど。
う
ん、
そのメールの中に、はい、10万円支払いますというふうに約束をしたような内容というのは、
あ、残ってます。
残ってます、
うん、はい。
じゃあ、そのメールの文面でね、あなたが送ったメールと向こうから来たメールを照らし合わせれば、
はい、
10万円を支払って示談しましょうというね、はい、合意が成立したということは、あ、はい、一応証明はできそうなんですかね。
そうですね、まあ、口座番号を教えましたし、
うん、
まあ、一応証明できてると思いますけど、
うん、なるほど。で、いついつまでに支払うということについて、はい、相互の お互いに、はい、何らかの合意っていうのはあったんですか。
それは私が、まあ、年内に振り込んでくださいというふうに最後にお話のメールを打ったんですけども、うんうん、
それに対して、
相手は30日からお休みですのでご了承くださいだけで、期日は全く明記されてません。
あ、いついつまでに払うということは、じゃあ向こうからは約束はしてないということですね。
はい、来てません。
うん、そしたらね、はい、あなたが被った被害というのは、まぶたが赤く腫れるというね、そういう、まあ、ある意味、なんて言うんでしょうかね、医学的なね、症状と、
はい、
それからパーマを失敗したという、
はい、
まあ、技術的なことって言えばいいのかな。
そうですね、
その2種類あるっていう、
そうです
ことですね。
うん、
で、前者についてはまぶたが腫れるということについては医者に通って一応治って、
はい、
それについては特にじゃあ後遺症みたいなものはないわけですね。
大丈夫です。
うん、と、あとまつげが、まだ十分治るに至ってないと、はい、いうことで、
まつ毛、短くなったまつ毛は 3,4 年経たないと伸びないって言われましたけど、ね、
そうなんですか。あ、
はい、
あ、なるほど。
まあ、それは、まあ、もうどうしようもないじゃないですか、うん、伸びないのはね、
うん、ただ、まあ、その 3,4 年間ずっとそういう、はい、まあ、メイクがちゃんとできないというような、
そうですね、
ことがすごく精神的に苦痛なので、
はい、 そうですね、
それについての慰謝料ということで、はい、10万円を請求したと、
はい、
そういうことですね。
はい、
うん、
はい、
で、そうするとね、はい、今までに合意ができたところ、合意ができているところ、はい、あるいは認識が一致しているところと、はい、そうじゃないところをきちんと分けて考えるということになるとね、はい、10万円を払えばもうこれで示談をしますよというふうな提案はして、相手もそれに対して、はい、合意はしたけれども、
はい、
その支払いの期限については明確な定めがないということなので、
は
い、
そうですね、
うん、なので今までの合意ができたところは合意ができたところで、まあ、
はい、
まあ、おそらく、まあ、蒸し返されることはないとは思うんですけれども、 はい、一応あのそういういついつのパーマによって、はい、まつげがその正常な状態じゃなくなるという、はい、ことについて、はい、10万円の慰謝料を要求したところ、はい、あなたはそれに、合意をしましたと、はい、それを了承しましたと、
はい、
で、速やかに支払われると思っていたけれども、はい、未だにお支払いがありませんと。
そうですね、
うんうん、したがって、まあ、速やかに払ってくださいというような請求をもう一回改めてね、はい、まあ、メールでもいいんですけれども、はい、もしできればね、あの文書で、出してみた方がいいかもしれないですね。手紙かなんかですか？うん、手紙でね、
はい、
はい、例えば、まあ、この手紙を受け取ってからね、1週間以内に、
はい、
1週間以内に払ってくださいと、
はい、
で、払っていただけない場合には、
はい、
弁護士に、はい、委任する考えですと。
あ、その一言付け加えていいんですか？
は
い、
うん、あなたがそういう考えであるんだとすればね、そういうふうに付け加えることによって、はい、相手の方はね、あ、それは払わないと、はい、もうこれは法律問題になってしまうなと、
はいはい、
でせっかく10万円でね、もうこれで、はい、円満に解決しようということで合意ができてたのに、はい、その合意もご破産になってしまう可能性があるなというふうに思えば、
はい、
相手もそれまでには何とかして払おうというふうになるでしょうから、
はい、
うん、ただ今全くその期限をね、まあ、あなたの方から年内にっていうふうにおっしゃったのかもしれないけれども、
はい、
期限についてきちんとした取り決めをせずに、
はい、
しかもその期限を過ぎてしまった場合にどうなるかっていうことについても特に何も話をせずに、
はい、
なんとなく10万円を払うというふうに ね、 合意をしてしまったんで、はい、ここはもうあなたの方からね、いつまでにと、はい、まあ、日にちでもいいですし何日以内でっていうのでもいいですし、
はい、
いつまでにということを期限を区切って、
期限を切ってね、
うん、それで相手にもう一回請求をしてみる、
はい、
うん、でただそれはあくまであなたの方が請求する側なんで、あなたの方が設定した期限なので、
はい、
その期限について相手と合意ができているわけではないですけれども、
はい、
ないですけれども、
それはどうなるんですか？
ないですけれども、あなたの方で期限を切って、もしその期限を過ぎた場合には次のステップに私は進みますよということをきちんと、
ね、
うん、それを予告することによってね、
はい、
相手に対しては、まあ、そういう覚悟を示すことができますんで、
はい、
うん、それで、そういうものを、ね、文書で出して、
はい、
まあ、1週間ぐらい、ね、待ってみるといいんじゃないかなと思います、
はい、
うん、で相手からそれに対して、ね、はい、まあ、払ってくればそれ払ってきたでいいですし、
はい、
でそれに対して、そうやってあなたの方が期限を区切ることによって、ね、相手がもし払えない場合には、はい、いや払えません、はい、いつまでにしてくださいっていうことを言ってくるかもしれないし、
はいはい、
まあ、その返事を見て、ね、また次の対応を考えればいいと思いますけれども、
はい、
ただ、まあ、そうやって期限を区切って請求をした以上は、その期限を過ぎた場合にはね、
はい、
もう実際に弁護士のところに相談に行って、私の方からこういうふうに期限を区切って請求したし金額も合意ができてたのに、相手は払いませんでしたと、で、
はい、
なんとかお願いできますかというふうに弁護士に依頼をすれば、その後割とスムーズにね、弁護士の方で手は打ってくれると思いますので。
ああ、そうですか、はい、分かりました。
そういう形でね、期限を区切って相手に文書で
ぶつけてみる、はい、お手紙の方がよろしいんです
ね。そうですね、その方がいいと思います。
あ、はい、分かりました、ありがとうございます。
もしできればね、書き留め郵便かなんかで相手がちゃんと受け取ったということをね、
はい、
後で証明できるような方法で、
パソコンで打っても構わないですね。
パソコンでも構わないですよ。パソコンでも手書きでも、
メールや電話じゃなくて文書で出せってことですね。
文書で出した方がいいと思います。その方があなたの覚悟がね、
はい、
覚悟が相手に伝わると思いますので。
はい、分かりました、はい、じゃあそうさせていただきます、
はい、
よろしいですか？
分かりました、やってみます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします、ありがとうございます。失礼します。
けしからんという気持ちから行動すると、けしからんという気持ちが強くなります。